企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 277A 東証グロース上場グロービング代表取締役社長田中康平さんにお越しいただいています。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
グロービングは東京都港区六本木に本社を構える AI と経営コンサルティングを融合した事業変革支援企業です。戦略立案から実行、さらには AI を活用した業務の自動化まで一気通貫で行う次世代型のプロフェッショナルファームとして注目されています。では田中さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
今ご紹介いただいた通りでもあるんですけど、 AI を活用して、コンサルティングだったり、SaaS だったり、そういったところを変革していくというか、今までの形ではない形でしっかりサービスを提供して、企業さんにしっかり価値を届けていくというようなことをやらせていただいている会社でございます。
は
い、
また詳しい事業内容などは後ほどじっくり伺っていきたいと思いますが、まずは田中さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。お願いいたします。では田中さん、生年月日を教えてください。
1979年の8月31日ですね。
はい、現在おいくつでしょうか。
今46歳です。はい、
ご出身はどちらでしょうか。
大阪ですね。はい、大阪生まれで、大阪育ちになります。はい、
何か将来に対する思いや目標は当時ありましたか。
将来に関して言うと、社長になりたいなみたいなのは思ってました、昔から。
それは、お早いですよね。何かごきっかけは、
そうですね、東大阪っていうところ出身なんですけど、周りがその何ですか、中小企業の街みたいなところで、結構社長をやっている人も多かったりとか、そういうのもあったので、そういうのも目指してもいいのかなっていうふうに、自然に思ってたみたいなところはあります。
はい、現在テクノロジー系のお仕事されているかと思うんですけれども、そことの接点のスタートというのはどのあたりからですか。
もともと子どもの頃からなのかもしれないんですけど、結構こう科学系の、でも簡単な本ですけど、基本の本みたいなのとか結構好きで読んでたりもしたので、そういうなんかテクノロジー、科学技術みたいなところに関してすごく興味があったんで、そこで理系に行くみたいなところも含めて動いたところはありますね。
そうでしたか。でおすすめになられた大学が京大でいらっしゃるかと思うんですけれども、どのようなご研究されていらしたんでしょうか。
材料工学で、ちょっと具体的に言うと、磁性体っていう、磁石じゃないんですけど、磁石的な性質を持ったものを活用して、冷凍をするみたいな、冷凍技術があるんですけど、磁気冷凍っていう技術があって、それを研究してましたね。基本的にはその冷媒を使わない冷凍技術みたいになるんで、逆に言うとこう冷蔵庫とかみたいなのが、ちょっと違う形になっていったりだとか、そういう世界ですね。
ただおすすめになられたのはそういった方向ではなかったんですよね。
そうですね、研究家の中で、ほぼほぼみんな理系の研究者になっていく、要は学校に残るとか大学に残って研究者になるか、企業の、R&D 部門に行くかみたいなのがほぼほぼだったんですけど、ちょうどそのぐらいのタイミングで理系白書っていう本が、書籍が出てですね、日本の理系人材ってすごい報われないみたいな話がこう出ていた時があって、であれば、なんかもうちょっとこうビジネスをしっかり学ぶみたいな形で、就職みたいなのはそういうところに行った方がいいのかなっていうふうに思ったところですね。
はい、それでアクセンチャーに進まれたんですか。
そうですね、アクセンチャーに行った理由は、もともとそのアクセンチャーってその実行までやるみたいなところをこうずっと言っていて、コンサルって、要は絵に描いた餅じゃないですけど、提案書を作って、その提案をして、実行はもう企業さん任せみたいなのは、もともとやっぱり アドバイザーって外からのアドバイスみたいなところから入ってる分、やっぱりそういうのはどうしても出るのかなと思ってたんですけど、まあ、アクセンチュアの場合はもう実行までやりますみたいなのを言ってたところがあって、まあ、であればそういうところの方がいいかなっていうので、まあ、アクセンチュアを選んだっていう形ですね。
何年ほどお勤めだったんでしょうか。
アクセンチュアにいたのは8年弱ぐらいですかね、
は
い、
その中ではどのようなことがありましたか。印象に残っていることを教えていただけますか。
いろいろやって、まあ、幅広く、まあ、アクセンチュアの場合はその実行までやるっていうところも含めて、まあ、幅広くやってましたし、まあ、要は前者の、まあ、10年後の戦略立てますとかいうのもやりましたし、まあ、M&A の戦略から、まあ、実際に、うん、買収した後の PMI とかで、まあ、アメリカに行ったりとかしてお手伝いしたりとか、まあ、そういうのもやってますし、まあ、あとはサプライチェーンの改革とか、まあ、そういったところ全般的にお手伝いさせていただいたみたいなところはありますね、はい、
そうした中で楽天への転職をお決めになられたかと思うんですけれども、これはどういう背景があったのでしょうか。
そうですね、まあ、元々やっぱりコンサルってその外からのアドバイスで、まあ、アクセンチュア実行までやると言ってもやっぱりその最終の決断とか実行の部分はどうしてもクライアントさんに委ねざるを得ない、まあ、自分で意思決定して動くみたいなことは、まあ、コンサルではやっぱりできないなと思って、まあ、であれば実業をやりたいっていうのでまあ、転職したっていうところですね。
実際中に入ってみていかがでしたか。
楽天でやってたのが新規事業の立ち上げみたいなのをやらせていただいていたところもあって、まあ、実際に自分でジョイントベンチャーを作って、まあ、そこの代表や、まあ、社長やったりとか、まあ、あとは海外の企業にも出資して、まあ、そこの役員やったりとかっていうことをやってましたし、まあ、それはもう PL 責任持って動くみたいなところで、やっていたりもしているので、まあ、やりたいことはまあ実際にやらせてもらっていたのかなっていうところですね、
はい。そしてこのグロービングとはどのようなご縁になっていくのでしょうか。
まあ、グロービングについてはまあ、創業のタイミングで、まあ、創業者の和島という人間がいるんですけども、もともとアクセンチュアで働いていたこともあって、会社立ち上げとか私もそのジョイントベンチャー作ったりとかしてやってきた経験があったので、まあ、そこをちょっと横で手伝うみたいな形で最初入って、立ち上がって1年後ぐらいに、まあ、正式にジョインしてみたいな形で、まあ、今は社長をやっているというような形ですね。
いかがでしょうか。現在のお立場というところから見るこの会社というのは、
まあ、グローミングってすごい勢いでこう今まで成長してきているんですけど、もともとだからコンサルティングってその外からのアドバイスっていうだけにこうなりがちなところを、もう本当に中に入って経営人材として、まあ、出向なり派遣なり、まあ、コンサルティングっていう形でもいいんですけど、中に入らせていただいて、まあ、新規事業を本当に立ち上げていったりだとか、まあ、あとはまあ前社の大きな変革を動かしていったりみたいなことを、まあ、やるっていうのをもともとのなりわいとして立ち上がっているので、まあ、そういったところはすごく他の企業とは違う形 でそこが企業さんからも評価されて、まあ、勢いよく成長できているっていうところがあるのかなと思いますね。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では田中さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの田中さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社グロービングはコンサルティングプラス AI っていうですね、独自スタイルで事業を展開されてるんですけど、まあ、このモデルの特徴と他社のコンサルファーム、まあ、こことの最大の違い教えていただけますでしょうか。
もともとやっぱり分かりやすくコンサルティングって言ってたんですけど、うんうん、まあ、そもそもやっぱりコンサルティング企業じゃないのかなっていうのを最近こう思い始めていて、まあ、要はもう AI を活用して、うん、まあ、コンサルティング自体を変えていきますし、うんうん、まあ、それによってまあ SaaS の企業とかも代替していくことになると思いますし、うんうん、まあ、SIR とかそういったところも代替していくみたいなことになると思いますし、もっと言うとオペレーションを担うような BPO のサービスみたいなのも代替していくみたいなことになってくるのかなとまず思ってますというところですね。で、まあ、他の、プロフェッショナルファームとの違いみたいなところでいくと、まあ、そもそもコンサルティングって言ってるところも AI を活用して、まあ、少人数で回るように、まあ、動いてまして、まあ、例えば他のファームであれば3人でやってるところを2人でやるとかいう形で今こう動いていたりしますし、まあ、それも AI を使っているんでかなり効率的に動いているところがあって、まあ、それによって1人当たりの売上高みたいなのは他のファームと全然違うところにいますし、そういった特徴を持ってはいますね。
なんかやっぱり生成 AI が出てくるとコンサルファームであったり、はい、SIR さんこれがいらなくなるんじゃないか、はい、まあ、アンソロピックショックというのが、まあ、海外できて日本にも波及していると。だけど御社の場合だいぶ違いますよね。
そうですね、我々の場合はそれが逆に言うと、うん、
追い風
ですね、うんうんうん、追い風というかやっぱりそれを、まあ、先ほどからずっと言ってる通り、うん、AI を活用して、うん、まあ、今の既存の業界自体を、うん、置き換えていくみたいなところをやっていく企業なので、うん、まさにテクノロジーが進化していることによって、
う
ん、我々ができる領域も広がって、
ね、
さらに置き換えも加速してるっていうところにはなるかなと。
そうですよね、 AI が賢くなってやれることが増えていけば それを活用して企業を変革させるのも増えちゃいますよね、
は
い、そうすると御社の活躍の場が広がるということで言えば、はい、全然これは大きな追い風であると、はい、いうことですか。
はい、
で競争領域、非競争領域の区分をもとにですね、この企業 AI を構築されるということなんですけど、実際にどのように企業の競争力を高めているのか、はい、何らか具体例ありますでしょうか。
そうですね、まあ、製造業さんの中で、まあ、お手伝いさせていただいているところでいくと、うん、まあ、製造工程全般においてその品質検査みたいなところから、はいはいはい、まあ、不具合が出たときにどう対処するかみたいなのを、はい、まあ、グローバルのサプライチェーンの中で、はい、まあ、8000 FTE、まあ、8000人決分ぐらいの、うん、工数かかってるところを、うん、まあ、4000人分にできますみたいな。
半分になったと。
それも単純に1個の AI でやるっていうよりは、うん、まあ、複数 の、 AI エージェントを、うん、さらに上で取りまとめるような、まあ、AI エージェントを作って、うん、まあ、それが動くことで、うん、まあ、人1人分の作業というか、まあ、プロセス全体にわたって効率化するみたいな、まあ、そういったことをこうやっていくっていうこともやらせていただいてますね。
なるほど。要はどうしても定型的に企業っていろんな仕事があるかと思うんですけど、はい、こういうのをできるだけ効率化することによって新たな領域に人を送り出すことができる。
そうですね、日本企業さんの場合は特に熟練 の、うん、技術者だったり、うん、まあ、本当に現場にいる方たちっていうのが、うん、まあ、結構高齢になってきていて、
そうですよね、
このままいくと労働人口がどんどん少なくなっていくっていう中で、今までやってた人数でそのままやるっていうのは、うん、もう採用の観点からもやっぱりできないっていうの
ちょっと難しいですよね、
は
い、
まあ、おっしゃってる企業さんが多くてですね、はい、まあ、既存業務であれば、うん、半分とか3分の1ぐらいで、うん、まあ、AI を使って回すようにして、うん、まあ、その減っていく人員を補充しなくても、うん、新しいところに自分たち の、 労力を使えるというか、うんうん、コストを使えるみたいな風に持っていきたいっていうのをおっしゃる経営者の方が多いかなと思いますね。
でやはり AI を導入しちゃうとどうしてもこのブラックボックス化してなんか後で見て分からなくなっちゃうというのがあるんですけど、御社ではどのようにこの使える AI 育てる AI という形でずっとその企業に伴走できるような AI にしていくんですか。
最近もよく言われているところですけど、うん、まあ、我々の作ってる AI って、うん、現場にある暗黙知みたいなのを、はいはい、AI 化していくっていうことをやっていて、まあ、暗黙知って言語にされていないんで、うん、逆に言うとこう形式化されてないがゆえに、うん、そもそも AI に置き換えるのが難しいみたいなところがあるんですけど、まあ、それをAI に学ばせていくみたいなところの、うん、まあ、メソッドというか方法論みたいなのを、まあ、弊社の中に持っていて、うん、まあ、それを活用することでそんなに時間もかけずに、うん、企業さんの中に眠っている暗黙知みたいなのを、まあ、AI に学ばせて、まあ、AI がそれを使って人材育成をしたりだとか、うん、まあ、そういったことができるようにしていくっていうことをやってます。なので何かこうできたソリューションをそのまま使ってもらえればいいみたいな形で持っていくのではなくて、クライアントさんと一緒に作っていくみたいなことをやっているので、逆に言うと随時アップデートも含めて、まあ、技術がアップデートされればアップデートしますし、使い方が変わっていけばアップデートしていくみたいなのが生まれていくので、まあ、そこはだから一緒に作っていくみたいな形で、まあ、使える AI 育てる AI みたいな形にできているかなと思いますね。
まさに企業に寄り添って伴走して、企業って永続的に続くもんですもんね、
はい、
今年に儲かったら終わりで、ほら、ね、いいですじゃないから、はい、ずっと毎年儲け続けなきゃいけないっていうのが企業の市場命題ですよね、
はい、
そうするとその成長に向けて一緒にやってくれる。で、ね、AI もずっと変わっていってますもんね。
そうですね。なのでこの3ヶ月でも AI のテクノロジーってだいぶ変わった部分もあったりすると思うんですけど、
そうですよね、うんうん、
まあ、それに伴って使い方だったり、うん、まあ、組み込める部分っていうのもだいぶ変わっていっているので、うん、どんどん進化していくみたいなのは、まあ、今後も続いていくと思いますし、うん、まあ、一旦入れたらもうそれで、うん、5年ぐらい同じオペレーションとか同じシステムで動きますみたいなのっていうのは、うん、今後どんどんなくなってくると思うんで、
そうですね、
まあ、まさにそういった ところをこうやっていくっていうのが我々があのお手伝いしているところかなと思います。
なるほど。御社の今後の成長戦略改めて教えていただきたいんですが、
まあ、今共同開発で、まあ、バーティカル AI というか、はい、あの暗黙知を取り込んだような、はい、あの AI をあの製造業の、まあ、例えばあの工場で作っていたりだとか、うん、企画書を書くときとかっていうのにこう使っていったりだとか、うん、まあ、会議を効率化するとか、うん、まあ、あとは調達、ですね、はい、まあ、原料の調達みたいなところで、うん、あのコスト最適化していくのに使うとか、うん、まあ、そういったものをこういくつかこう立ち上げていってるんですけど、うん、まあ、それをあのまだ全然カバーできている領域っていうのが、うん、あの一部の領域になってるかなと思っていて、うん、まあ、そういったところをあのもっともっとこう立ち上げていく、うん、要は暗黙知に根ざしてるんで、まあ、よく言われるバーティカル AI って言われる、はい、あの領域に特化した、うん、ような AI っていうのをどんどん作っていきながら、うん、まあ、それを使っていただいて、うん、まあ、使っていただくもの対価として、まあ、重量課金なのか、まあ、利用料みたいなのをいただいて儲けていくっていうようなビジネスモデルに、まあ、変革していく、うん、まあ、そうすることによって、まあ、もともとその人の頭数の伸びよりも売上の伸びの方が多いっていうのが我々の特徴ではあるんですけど、
社員も当然増えてますけど、はい、それ以上に売上高利益の伸びの方が大きいですよ ね、
そうですね、はい、なんですけど、まあ、それをさらにもっとこう伸ばしていくというか、あの人の頭数によらないビジネスに、まあ、どんどんこうシフトしていくっていうのが今後の成長戦略ですね。
なるほど。まさに御社自体が AI を活用しているから少ない人数でさらなる生産性をアップできるから、はい、売上高利益の方が伸びてるっていうことですか。
そうですね、はい、
確かに御社の方が人数増えちゃってたらそれでどうやってするんだっていうふうにクライアント思っちゃいますよね。
はい、そうですね。
なるほど。
まあ、そういう意味ではあの我々自身がそのコンサルティングっていうものを変えていってるっていうのはまさにそういうところで、うん、あのまあ、人のあの人数の伸びよりも売上の伸びが大きくできているのはやっぱり AI を活用しているっていうところがすごく大きいですし、まあ、それをクライアントさんにもどんどんこう導入していくことで、まあ、さっきあったような労働力不足みたいな問題とか、まあ、そういったところも解決していけるかなというふうにも思ってますね。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
あの信念不抜という言葉ですね。まあ、これはあのもう諦めずにあのやりきるっていうところで、まあ、それがまあことを成していくときに重要だっていうあのことだと思うんですけども、そういったやっぱり新しいことをやっていくときって、まあ、いろんな壁がありますし、まあ、いろんな問題が起こったりはするんですけど、まあ、それをまあ一つ一つあのしっかりと乗り越えていくっていうので、失敗してもあのどんどんチャレンジしてあの本当に新しいことをあの成し遂げていくっていうことをやっていきたいっていうので、まあ、この言葉がまあ好きな言葉にはなりますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード 277A 東証グロース上場グロービング代表取締役社長田中康平さんでした。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはグロービング代表取締役社長田中康平さんでした。そして田中さんが選ばれました四字熟語は信念不抜でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。